こんにちは。産学官金連携機構テクノストリーム、今回も機構長エリュー治先生とコーディネーターの野原でお届けします。エリュー先生、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今回は生命応用科学ソフトマテリアル分野、林幹博先生をゲストにお迎えしております。林先生、よろしくお願いします。
お願いします。
そして今日のおやつはのどぐろのおせんべいを用意させていただきました。はい、のどぐろです。お二人はのどぐろはお好きでしょうか？
いや、のどぐろ初めて食べますね。どういうものかも想像できないです。
魚です。
魚です。
あ、魚です。はい、それはもう、はい、
私はあの富山の行きつけの飲み屋でいつも食べてます。大変美味しゅうございます。
いつか連れてっていただきたいですね、林先生。
そうです。
何だそれ。
林先生、研究員としてですね、はい、海外に行かれたというお話を伺ったことがあるんですけれど、はい、フランスと中国の方に行かれたと。
はい、
はい、フランス、そして中国って実際行かれていかがでしたか？
はい、フランスからまで言うと一番長かったので、合計で1年半行かせてもらって、まあ、そもそもきっかけはその自分がやってる研究の自己修復っていうところを、当時やってた研究のトップ、まあ、先駆者っていうのがそのフランスの教授のだったんですけど、そこと名古屋大学に所属している時の教授が個人的な友達、昔からの学生時代からの友達で、で頼んでみてメールしていただいて、で OK ということだったので、まず3ヶ月で行かせてもらいました。
なんでまたそのフランスのその研究室に行きたいなというふうに思われたんですか？
それはその自己修復というところのトップっていうのがあって、そもそも自分は割と合成で、物理も高分子って合成っていう分野と物理っていう分野が大きく分けてあるんですけど、まあどっちかというと合成寄りの仕事をしていて、でその人は完全に物理の人で、その人の歴史でいうと、その人の先生がもう高分子物理でノーベル賞取った方で、名前で言うとドゥジャンっていう、もう高分子やってたらもう教科書に何回も出てくるような人 で、ゴリゴリの物理屋さん、で自分が行って物を作って解析していく中で、物理の思考っていうのはどうしても必要 でそれが自分の頭にないので、まあ修行しに行きたいっていうのがまず初めですね。
実際行かれてみてどんな研究室でしたか？
研究室は、フランスにあるんですけど、フランスのパリにあって、構成してる研究員というのもほとんど博士、で研究室、その大学自体も大学っていうんですけど、まあ、研究所みたいな研究室が10から15グループぐらいあって、その中で博士が在籍していて、修士がインターンで、フランスにあるんですけど半分はヨーロッパから来てる留学生で、まあ、アジアの学生で見ても少ないですね。かなり日本人でいうと僕と隣の研究室に1人ぐらいでした。
日本との違いって一番こう強く感じられた部分はどんなところだったでしょうか？は
い、日本の研究室いろいろあるんですけど、僕がたまたまその研究室で見た感じとして、ディスカッションがとにかく多かった気がします。日頃の、っていうのは学生の数に比べて先生の数が多い気がしてて、例えばその研究室だと先生教授含めて7人ぐらいに対して、生徒が20人と研究者が20人ぐらいっていうので、まあほぼ毎日データ見せてディスカッションして、どうやって進めていこうかっていうところを効率的にやってて、で仕事の時間としてはやっぱり噂通り短いんですね、フランスって。はい、5時6時では先生が帰るから自分らも帰れと。
へ
ー、そこも違いますし、でもそれでも結果が出るので、そういう
集中してますからね。はい、
もう完全に割り切ったスタイルで。
日本って結構こう遅くまで研究者の先生方残っているイメージなんですけれど、全然本当違いますね。
それはなんか美学なんですか？
そうなのかもしれないですね。まあ、私のいた研究室もそうだったんですが、教授の先生は1年間に3回研究室に顔を出す程度で、
はあ、
でも誰よりも怖かったですよ。
権威のある方でいらっしゃいますね。はい、
集中してディスカッションする、お話をしていただくっていうのはすごく大事ですね。
はい、
キュリー夫人だとか、はいはい、そういった方も輩出されたっていう研究
室。そこの大学の輩出して所属していた研究者で一番有名なのがキュリー夫人と、その夫のピエール・キュリーですね。大学の名前言うよりもその人の名前言うのがフランス人にとっては 早い知ってもらうぐらいですね、うん、
ベクレルも関係者ですか。ベクレルは違う、
ノーベル賞ですか、
あ
その人は違うと思います。
あ、はい、
中国の方にも行かれてらっしゃったんですよね、
はい、中国はもう最初のきっかけは単純な興味ですね、うん、はい、もう中国がすごいっていう噂を聞いているので、うん、まあ、行ってどうなのかっていうのを見たかったと、
はい、
それがきっかけで、
うん、
まあ、自分も日本の方が上やろうとちょっと変な言い方ですけど思ってたんですけど、うん、3ヶ月いる中でそれが全く逆になった。
あ、いい経験じゃないですかね、
はい、それは行かないと分からないことだったのでそれだけでも良かったと思います、
う
ん、
は
い、
逆になったっていうのは何がきっかけで、
やっぱり
何が逆になったんですか。
個人的に友達と話している中で、
はい、
例えば日本人の子は大多数が就職してまあ普通の暮らしじゃないですけど、
うん、
いいとこに就職していい生活をするっていうのがなんとなくあるのかなと思っちゃうんですけど、中国人の子たちは逆に、うん、と外に海外に出て修行してそれを持ち帰って研究の世界もしくは産業の世界で国を引っ張るみたいなことを言ってる子が多かったですね、
うん、
で実際そうですし、
エリ先生いかがですか、それをお聞きになって。
まあおっしゃる通りですけど、日本では昭和40年代50年代がそうだったと思いますよ。やはりアメリカに追いつき追い越せ、
はいはい、
もう自分たちだって頑張ればできるんだっていうのがいつか安定してしまって、うん、今まさに中国の皆さんがそうやって頑張ってるっていう時じゃないですかね、
うん、そうした経験をこうなさって、まあ、日本に持ち帰られて、
はい、
で先生が教員になられたのが今年なんですよね、
はい、そうですね、
はい、
やっぱりでも教員になりたいと思ったのはその短い3ヶ月が一番大きくて、まあ、結局慣れたからよかったんですけど、まあ、2年間ポスドクで決まらない時代はそういうことを考えながら一応頑張ってましたね、
うん、
いつかなって日本人の学生にも自分が経験したことを伝えながらそういう風になってくれたらいいなっていうこと、
うん、素晴らしいですよね。もう日本を背負って立っていただけると、
いやいやいや
今確信いたしましたね。
いやいや、
うん、
考えだけです。
いやいやいや、
はい、
いただきました。でちょっと研究についてお伺いしたいんですけれども、具体的に今先生がなさっている研究についてお話を、
はい
はい、お聞かせいただけますでしょうか、はい、
うん、とまあ、さっきちょっとお話しした自己修復っていうのが一つと、もう一個もう二つ、まあ、軸じゃないですけどそういうつもりでやってるのが、うん、と応力分散、まあ、ダンピングっていうんですけど、
はーはーはー、
衝撃吸収であったり精神剤であったりっていうのを自分がもともとエラストマーとか、
うん、
柔らかい材料が好きだったのでそれをさらにダンピング能っていうのを上げる作り方をしてやってるところですね。でもう一つは、うん、とこれもエラストマーには関連するんですけど、エラストマーっていうのは高分子が結ばれた形をしていて、その結び方をちょっと工夫する と、うん、と面白い機能、例えば絶対に溶けないものが溶ける、
おお、
はい、硬いんだけど溶けるっていうのは全く別の考えで今から言うと、でリサイクルもできてさらに丈夫であるっていうものができればいいなと思ってます。
そうすると社会への展開っていうのは5年後、例えばイメージすると、
はい、
どんなようなところに使われてるっていうイメージですか。
今はその例えば精神剤っていうのが一番応用に近いかなと思うんですけど、はい、それで一回その全く別の企業じゃないです、産業の方に聞いたのは、はい、例えば車のその人たまたま車の人でして、で今は、うん、とガソリンエンジンっていうのが主流ですけど、
うん、
まあ、今後見たときこれはほぼ 100% ぐらいモーター、
ね、
電気自動車に変わるだろうっていう話があって、でそうしたときにモーターっていうところ周りの樹脂っていうところの振動を抑えることが先に作ってあれば、
は
い、そのアイデア自体を、まあ、全く同じじゃないにしてもそれを活かせるっていうところで、まあ、これを始めたらどうだっていうのを、うん、その、まあ、簡単な会話だったんですけどそれが印象に残って、でアイデアもちょうどあったので、やってみようってことです
。はい、
エル先生それをお聞きになっていかがでしょうか。
うん、柔らかいもの硬いもの、我々の身の回りにたくさんあるんですけど、今のこの自己修復、
はい、
その永久半永久寿命ということで、
自己修復はもっと遠くの時代を見てて、
おそらくそうですよね、
はい、もう宇宙に行った時に、そこでの資源が地球から持ってくるってなるとちょっと違うので、うん、
厳しいですよね、
要するに資源は資源として永遠に使えるものがあったら、 自分その星で賄えるので、うん、本当に 何百年か何千年かかもしれないですけど、少しでもそこに貢献できたらなっていうところですね、うん、
その自己修復から飛び越えて、はい、その環境に合ったところに自己的に成長していくみたいなイメージになっていくんですかね、
は
い
は
い
は
い、
それは考えにはないですけど面白いですね、必要だと思います。
ぜひそういった方向にもね、はい、行っていただけると、はい、なんかすごい分野ができそうだな、
はい、なんでもう完全に空想のイメージで勝手にしてるんですけど、こうなった時にこういうのがあるなっていう作り方で今も多分やってます、うん、
やっぱ夢持ってると、はい、それモチベーションになるじゃないですか。そうですね、いつかここに到達したいみたいな、はい、でどんどんどんどんやっていくと、そのゴールがどんどんどんどん遠くへ自分が成長させていって、うん、いいな若いって。
いやいやいやいや、いやあと30年僕がテーマ出せるかどうか。
いや、何をおっしゃいますやら、どんどん出てきますよ、はい、
この機構がですね、今私たち産学官連携センターというセンターから産学官勤連携機構という組織に名前が変わりまして、はい、これからこうより産学官連携というのを活性化させていきたいという思いがあるんですけれど、はい、林先生がこう産学官連携という分野で、まあ、ご興味をお持ちだったりだとか、はいはい、まあ、それに向けたご自身なりのお考えというのがもしあればお聞かせいただけますか。
はい、そうですね、ありますっていうのがあって、でその取り組みとしては、例えば世間の人でも知っているポリエステルとか、はい、ポリウレタンというところをちょうど今所属している研究室でもともと研究がやられてて、はい、それは合成の研究なので機能というものではないんですけど、レシピとしてはまあある、たくさん、うん、でそれに自分が持っている、機能の出し方っていうところ、アイデアを加えながらやれば、一応その汎用高分子材料の機能化っていうところで多分出せて、それはまあ今日常生活で使うものなので、それはもちろん産業的には見る人が多いんやろうなと思って、それは考えの中で意識してやってます。あえて汎用材料やろうと。
はい、
では最後に先生、その話を伺った上でお一言いただけますでしょうか。
汎用材料ってね、もう常に我々の身の回りにあって、はい、でも今身の回りにあるものがこうだったらもっと素敵な世の中になるよねって、はいはい、今林先生がおっしゃったこと、まさにそういうイメージが浮かんで、あ、ここでこれ困ってんだけどなんとかっていうのを、もう5年後あるいは10年後でどんどんどんどん社会に使っていただく。でそのためには企業の方に評価をいただくっていう、はい、僕産学官連携ってそういうことかなと思ってるんですよ、はい、研究者ってどうしても自分の頭の中でやって、うん、ビーカーで実現して、はい、でじゃあ社会の人にテストされるっていう恐怖もあるんですよね、はいはい、でもそうすることによって自分の研究が深掘りできて、はい、さらに新しい目も見えてくる、はいはい、そういったところに若い力でどんどん挑戦していただきたいですね、
はい、ありがとうございます。激励を。
林先生、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
ということで、あっという間にお時間が来てしまったので、そろそろお開きという形なんですけれども、本日は第1回のゲストとして、生命応用科学のソフトマテリアル分野林幹博先生にお越しいただきました。記念すべき第1回でしたね。
はい、
大丈夫でしょ
う。もうドキドキいたしました、
はい、ドキドキいたしましたね本当にありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
それではまた来週、失礼します。